Let's get knowledge with fun. Let's get knowledge with fun. Let's get knowledge with fun.
ラジオ版学問のすすめ。
スペシャルエディション。
ご機嫌いかがですか、ガマダケンです。この番組はラジオ版学問のすすめ、2008年4月に放送したもののスペシャルエディションです。放送ではお届けしきれなかった秘蔵トークをたっぷりとお楽しみいただけます。今回のエキスパートは昭和女子大学学長の坂東真理子さん、その前編です。著書親の品格についてお伺いします。学校では教えてくれない、教わったけれど忘れてしまったことを授業より楽しく学べるラジオ版課外授業プログラム、学問のすすめ。世の中をもっと楽しく生きていくために、そしてあなたの人生を豊かにするために、今日も一緒に知の冒険に出かけましょう。
Teacher's Profile。
坂東真理子、1946年富山県生まれ、東京大学卒業、69年総理府入省、内閣広報参事官、男女共同参画室長、埼玉県副知事を経て98年女性初の総領事、2001年内閣府初代男女共同参画局長、2004年昭和女子大学教授となり、同大学女性文化研究所所長、同大学副学長を経て2007年学長に就任。著書多数、 PHP 新書から出版の女性の品格は280万部を超える大ベストセラーとなる。最新刊は同じく PHP 新書から出版の親の品格、そして暮らしの手帳社から出版の凛とした女性の基礎力。
Let's get knowledge with fun。
ガマダケンがお送りしているラジオ版学問のすすめ、今回のエキスパートは昭和女子大学学長の坂東真理子さんです。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
まずは PHP 新書から出版の著書親の品格を踏まえつつお話を伺いしていきたいんですが、現在280万部を超えるベストセラーとなっている女性の品格に続くこの親の品格なんですけども、こちらもかなり売れている、すでに75万部突破ということで、
はい、
いやーすごい売れ行きというかですね、
驚きますね。
あ、ご自分でも、
はい、
そうですか。この女性の品格に続いて親の品格ということな、まあ、品格シリーズという感じなんですけども、この親の品格を執筆するに至ったきっかけというのは何かあったんですか？
女性の品格はたくさんの女性に呼んでいただいたんですね、
はい、
だいたい読者の 85% くらいが女性なんだそうなんですけれども、
やっぱ当事者の方が、
はいはい、でもね、男性にも品格を持っていただきたいっていうのが一つあって、
はい、
親ならば男性も呼んでいただけるっていうのが一つそれから読者からの、お話としては、はい、もっと子どもの頃からこういうことは心がけるべきですよねとか、もっとしっかりこういうことはしつけなければいけないとかっていうことをたくさん聞きましたので、そうだ、大きくなってからじゃなしに子どもの頃から心がけて、それが習慣になってれば、
うんうんうん、
いちいち改めて言わなくてもいいのかなと思って。
なるほど、なるほど。
その2つの視点から親の品格と書いたんですが。
なるほど。じゃあ、まあ男もということと、あともっと早い準備段階からとい う、
はい、
いう思いですね。なるほど。でも、この親の品格では、今この時代に生きる子を育てるために親ができること、しなければならないことが66項目にわたって語られているんですが、はい、まあ、例えば、子供の機嫌を取らないとか、みんなで食事をするとか、正しい日本語を使う、さらには親の介護といった項目までかなりこう広範囲にカバーされているという印象がありますけれども、はいはい、まあ、全部ね、本当にいろいろと必要なことばかりだと思うんですが、特に坂東さんがここは特に重要ポイントだなと思うような項目というのはどの辺になってきますかね。
そうですね、子どもの機嫌を取らない、子どもに与えすぎないっていうことですね。
機嫌を取りすぎない、取らない、
はいはい、子どもに取りすぎる、それから与えすぎて、うんうん、そしてお手伝いをさせない、
うんうん、
要するにその子どもを お家の人たちが大事にしすぎているっていうのかしら、
うんうん、なるほど、過保護状態、
過保護状態、はい、それで与えすぎている、いろいろな面で愛情も与えすぎているし、物も与えすぎているしっていう感覚があるので、
うんうんうん、
それは親にとっては辛いことなんです。我慢しなきゃいけないんですけれども、うんうん、
まあ良かれとして思ってることですからね、はい、
でもやっぱり子どもをちゃんと自立させるためには、うんうん、与えすぎたいことが大事だと、うん、思います。
なるほど。逆に言うとそれは今かなり与えすぎている状況が はい、蔓延してるような、
はい、特にあの、うん、お母様たち、はい、まあ、もちろんお父様もそうなんですけれども、あのなかなか子供をたくさん産まない、早く産まない、うん、遅く一人だけっていう状況だからかもしれないんですけれども、うんうんうん、その大事な大事な大事な子供に自分のできることは何でもやってやろうと、
うんうんうん、
そしてあの子供にとってベストな環境を作るのが親の義務だと思ってらっしゃるんですね、
うんうんうんうん、
でも私はどんなに親が頑張ったとしても、うん、100% 完全な環境っていうのはできないんだよと、
うん、
その完全でない親を子供は選べないで生まれてきているわけですけれども、
はい、
それも含めてね、所与の条件っていうのかしら、うん、与えられた条件の中でベストを尽くす力を持つ子供を育てるのが大事であって、
うん、
ここが足りない、あそこが足りない、よその親はこうしてくれるのに、うちの親はこうしてくれない、うん、っていうような要求ばかりするような子供を育てては、
うん、
子供もかわいそうだし、もちろん親にとってもとても負担になります。
なるほど、まあ、その子供のためと思って、まあ、もちろん皆さんやってらっしゃることが多いと思うんですけど、でもそれはよくよく考えてみると実は自分のためだったりするというようなこともそこにはあったりするんですね。
そこまでは、ね、意識してらっしゃらないと思うんですけれども、うんうんうん、逆に自分のことだったらとても気恥ずかしくって言えないことなのに、うん、これは母の愛として、母の立場として言わなければならないとかね親としてこれは黙っておれませんとかっていうことになると、うんうん、遠慮いしゃくなしに、うんうんうん、学校に対して社会に対して物申して、うん、あモンスターペアレントなんていうようなことになったりします
なるほど、まあそのまあ、少子化ということもあってやっぱりそのどうしても一粒だねというようなね意識が、まあ、ちょっと過剰に働いてしまうという部分が多いんですかね、うん、
私特にあの、うん、女性で専業のお母様で、
はい、
あの一人子供を持って育ててらっしゃる方っていうのはやっぱ全力投球しちゃいますよね、
うんうんうん、
子供と一体化しちゃうんですよ、
うんうんうん、
それじゃ何々ちゃんが嫌いって言ったらそういうのあのことはあのこんなに悪いところあるわよね、あのことは一緒に隣の席になりたくないわよねって言って、ね、もう本当に一心同体になっちゃって、
なるほど、
子供をいさめるとか、
うんうん、
いや別の考え方もあるんじゃないのというふうにそのアドバイスできるお母さんがまだ少ないのかなっていう気がしますね、うん、
なるほどね。
ですから今受験でもね子供が受験に失敗するとね、うん、親の方がねもうショック受けてね寝込んでしまっちゃったりね
なるほどね。そうですか。そうするとまあね親と子供が、まあ、一心同体になってしまって、しかも常に全力投球してる状況になっちゃう、はい、そうでなくやっぱりもっとメリハリつける部分が必要だろうという部分でもあるわけですね、
はい、あの私は親は子供のために全てを、うん、整えてあげることはできないんだと、
うん、
まあ、一種の諦めというか、うん、定年というか、うん、
はい、
それが必要、その中で自分のできる範囲でベストのことをするよと、
うん、
自分よかれと思って、するけれども客観的に見てどうなのかなっていうことをちょっとチェックする目を持つとかね、
うんうんうん、
そういう大人であることが親に求められるんじゃないかと思います。
うん、なるほどね。そうですか。
子供を持ってもね、
うん、
大人でない親御さんが結構いるんですよ。
大人でない親、
はい、まだ子供がそのまま親になったっていうか、
うんうんうん、
あの社会に対する見識とかこう、うん、自分はどういうふうに生きていくんだっていうふうな基準を自分自身の中にも持っていらっしゃらない、
うんうんうん、
で右を見て左を見てあの贅沢をさせるのがいいことだ、あ成績がいいことがいいことだっていうふうに与えられた価値をそのまま受け入れて自分で本当にこれは必要なことなんだろうか、大事なことなんだろうか、
うんうん、
自分で考えて自分で判断するっていうことがとっても少ない方もいるなという気がします。
うんうんうん、なるほどね。まあ、でもその、まあ、親の品格本当にいろいろとこうした方がいいよというようなアドバイスがもう満載なわけですけども、この書かれてること全てを急に完全に今の話じゃないですけど完全に全力投球でやろうと思ったらなかなかやっぱりそれは煮詰まってしまう部分もあるだろうし難しいと思うんですけど、そういう方にじゃあまだ自分子供だなと、うん、大人になりたいなと思ってる親の方に、言いたいというかポイントとしてはどういうことになってきますかね。
子供は子供の運命を生きていく、 あ、親が全部やってあげよう、整えてあげようと思っても、はい、それはできない。やっぱ子供には、子供がどういう能力で生まれてくるかとか、どういうその顔つき、健康、そういうことも全部含めてね、子供のギフテッドの、
与えられたもの
があるんですよね、
なるほど。
だからそれを受け止めるっていうのは親の大きな役目じゃないかなと思います。
子供の人格を、まあ、一人の人間として認めるという部分でもあるわけ
ですね。人格であり生物であり、本当にその一つの存在ですよね。
なるほど、そうか。やっぱり過保護とかその与えすぎっていうのも、まあ、裏を返せばその認めてないからという部分もあるような気もしますね。その子供がね、まだ半人前だからというような感覚が多分あると思うんですけど、
それと私自身も本当に反省なんですけど、特に上の子の時なんかは、なんか自分のその分身っていうかね、まさにね、一体感で、もう本当にこの子のためには私は特に働いてたので、自分のできるだけでベストのことをやってあげなければならないっていうふうに思い込んでましたね。
なるほどね、そうですか。
そして自分がその責任のある人生を生きてるっていうことが、子供にとって一番いいその親であることなんじゃないかなと思います。
まあね、将来的には当然自分の力で生きていかなきゃいけないことにもなってくるわけで、はい、その本当に種の種を、ね、はい、最初から
子供の時に、そうですね、見せておくというか、本当に後ろ姿で見せておかなければいけないんじゃないかと思います。
なるほど、それが大人の親としての品格でありやるべきこと、
はい、
ということですね。
Let's get knowledge with fun。
さて、この親の品格で紹介されていることの多くというのは、まあ、ともすると日本では少し前までは、まあ、当たり前にやられていたようなことも結構あるかと思いますが、はい、そのあたりはいかがですかね。
はい、はい、本当に挨拶をしましょうとか、早寝早起きのいい生活習慣をつけましょうとか、お手伝いをしましょうとかというのは本当に日本がまだこんなに豊かではなくて、こんなに便利ではなくて、家族が力を合わせて、いろいろなことをこなさなければならない、
はい、
そしてまた家族もその一人っ子なんてまだ珍しがられて、3人4人いるのが当たり前で、おじいさんやおばあさんもいてっていうような時には本当に当たり前に普通にみんながやってたことが、今都市化して核家族化して子どもの数が減って、父親も母親も忙しくなって、テレビやインターネットが生活の中に入り込んでくる中で忘れてしまったっていうことが多いんだと思います。
本当にかつては本当に当たり前にやってたことがかなり多いですよね。
はい、でもその当たり前が実は外国へ出たりすると、日本人はいいですねって言って褒められることが多いんですよ。
なるほど、なるほど。
例えばご飯の前にいただきますというとか、それからおかえり、ただいまお帰りなさいとかね。確かに英語ではこの時どういうのかしらなんて、
確かにいただきますとかってね、なかなかやっぱり該当するものがなかったりしますもんね。
でそれすごくやっぱりみんな、日本人は礼儀正しいですねって言って感心されます。
なるほどね。でもその、まあ、その当たり前のようにしてやってたことっていうのがいつ頃からこう失われてきちゃってるんですかね。
ある時バタッとっていうことではなしに、やっぱ高度経済成長の後豊かになって都市化が進んで、そして情報がどんどん周りに溢れ返るようになって、家庭で親から家族から伝える情報の量が相対的にとても少なくなってきた頃から、だんだんそうなってきたんじゃないかなと思います。
なるほど。じゃあこの、まあ、2、30年ぐらいのスパンで徐々にと、
はい、でも気がついてみたら1世帯経ったらなんかずいぶん、ちゃんと伝わっていなかったぞと。だからその点ではね、段階の世代の人たちあたりがしっかり子供に伝えなかったのかなと。個性豊かにのびのびとなんて言ってて、はい、当たり前のことを当たり前にできるようにっていう部分を少し軽んじたかなって気がします。
まあ、当たり前であったがゆえに、まあね、はい、そこまで
軽んじちゃったんですね。
なるほど。でもちょっとそれは、失われてみるとかなりこれは有意識っていう部分でもあるわけですよね。は
い、有意識というよりもったいないっていう感じがしますよね。
なるほど。
せっかく今までね、つないできたいいものをやっぱり次の世代にも伝えた方がいいな。
なるほど。そうか、もった ったいないという感じなわけですね、はい、うん。でもやっぱりそのもったいなさはもう一度やっぱり取り戻さなきゃいけないですよね。
はい、
う
ん、それはまだ完全にはなくなってませんから、うんうんうんうん、あ、そうだ、そういえば昔こう言われてたっていうので、うんうん、みんな原点にはあると思いますので、
記憶にはね、どっか引っかかってる部分があると、はい、じゃあもう一回それをちゃんとやればいいじゃないかという部分なわけですね、
はいはい、うん、例えば自分の血のつながった子供だけに、はい、愛情を降り注ぐんじゃなしに、うんうん、段階の世代の人だとその孫がいない人が多いですから、でも血はつながってなくても近所の子どもたちの、うん、学童保育の世話をしようとか、うん、そういった形で上の世代と若い世代とが関わるとか、いろんな形が考えられるんじゃないかなと思います、
う
ん、
なるほど、まあ、そうするとでも本当にこの失われてしまうのはもったいないなと思うところを気づくというところが一番重要なポイントなわけですね。
そうですね、うんうん、私は全部変えてゼロから新しくするのはベストではなしに、うんうんうん、不易流行という言葉がありますけれども、どんどん変えていかなければならない流行の部分と不易、やっぱりずっと大事にしなければならない不易の部分っていうのはあるだろうと、うんうん、でその不易の部分っていうのはやっぱり他人に対する思いやり、それはどういう形で示すかっていうと礼儀っていうことになるんですよね、
うんうんうんうん、さあそして坂東さんご自身も、まあ、もちろん親として、はい、ずっと過ごされているという部分もあるわけですが、常にその親としてご自身が心がけていたっていうのはどういうことになってきますか。
はい、まあ、親としてはもう反省することしきりでまさに懺悔でもあるんですけれども、やっぱり子供をきちんとその社会で責任を持って生きていくパワーを持つ子に育てたいっていうことですね、うんう
ん、なるほど。
そのパワーの中には魅力というパワー、人間としての魅力とか、その仕事がきちんとできるっていうふうな職業的な能力とか、うん、いろいろな力があると思いますけれども、はい、特に人を助けることができるパワーを持つ子になってもらいたいなと、うん、親は考えるべきなんじゃないでしょうか、うん、どうしても自己保身というか、自分だけ、はい、成功してほしいと、うん、子供にね期待する親が多いんですよね。本人がそのこうなりなとね、お金を儲けてっていうような人生よりも、うん、人を助ける力を持っている子供の人生の方が豊かじゃないかなと思いますね、
うん、人を助けることのできる子供に育てる、
はいはい、大人になってもらうように、
うーん、うん、
そのために力を持たなきゃいけないわけですよ。
そうですね、
無力な存在では人助けもできませんから、
うん、うん、なるほど、そのために力をつける、
はい、
うん、なるほど。
そういうふうに思うようになったのは本当に最近で、子供の頃はとにかく元気に私は働いていたっていうこともあって、とにかく健康に育ってくれれば一番の親孝行よと思ってましたし、小学生中学の頃はやっぱりお勉強してもらいたい、本の好きな子になってほしいとかと言って、うん、やっぱりちょっと押し付けたかなとか、
なるほど、
反省することは多々あります。
いろんな反省がありながら、そうするとご自分の親としての点数というのは何点ぐらいになってきますか。
そうですね、70点ぐらいかな。
あ、なるほど、70点、
はい、
ギリギリ9大点ぐらいな。
そうですね、量ですね。言うじゃないですね。
そうですか。まあでも逆に言うと、そういったご自分の反省とか教訓の中からもこういったものも、やっぱりもったいないなという部分も出てきてる。
そうです、
わけですね。
私は明治生まれの母から随分いろいろなものを教えられてるはずなのに、うん、それをしっかりつないだろうかと思うと、うん、あ、私のところでストップしたものもたくさんあるな、うん、あ、これはもったいないなと思います、
うん、なるほどね。本当に先ほどの話にもちょっとありましたけど、所要のものというか天要のものとして捉えてた部分も多分あったんでしょうね。
そうですね、
でもやっぱりそれはね、うん、違うという部分があります。
意識してやっぱりそれは伝えなければいけないんですね。
ラジオ版学問のすすめ、 Let's get knowledge with fun スペシャルエディション、ラジオ版学問のすすめスペシャルエディション、昭和女子大学学長の坂東真理子さんをお迎えしての前編をお送りしました。ぜひ後編もお楽しみに。また番組のホームページ www.jfn.co.jp/すすめ、こちらもぜひチェックしてみてください。ラジオ版学問のすすめスペシャルエディション、本日の授業はこれにて終了。生徒は私、蒲田健でした。